この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしている。今日の礼拝に与えられた御言葉は第2回目の十字架と復活の予告のところであります。1回目が9章21節以下に、そして3回目がこの後、続いてきまして18章31節以下にそれぞれ伝えられています。3つの予告の中では第2回目は特に短い。本当にこれが十字架と復活の予告なんだろうか、そんな風に感じる場合もあります。この短さの理由は、人の子は人々の手に渡されようとしている、引き渡される、そう表現しているだけで、具体的には誰がイエス様を排斥するのか、殺すのか、誰から侮辱され、乱暴な仕打ちを受けるのかという、いわばイエス様を直接的に手をかけた、真犯人、実行犯を特定していないからでありましょう。誰がイエス様を手にかけたのか、その真犯人、本当の犯人、それは神である。神のご意志とご計画によって、イエス・キリストは人々の手に引き渡された。このことを十分によく耳に入れておきなさい。神のご計画は必ずなる。神のご意志は変わらない。主イエスはこれを弟子たちに伝えるわけであります。このイエス様が弟子たちにこのことを伝えたのは、最初にあります通り、イエスがなさったすべてのことに皆が驚いているとき起こりました。皆が驚いている、唖然としているときに大事なことを伝える、不意打ちのように思いますけれども、43節で、人々は皆神の偉大さに心を打たれた。心を打たれて本当にびっくり仰天している。その中でこの神の偉大さ、これをイエス・キリストは指し示していらっしゃるわけであります。それは私たちがずっと聞いてきた9章だけでも、悪霊に取りつかれた子供を癒して父親にお返しになったこと、山上での変貌を経験したこと、これらにみんなが唖然としている、とえりゃびっくりしておったまげている。神の偉大さをその目で見ているからであります。神の国の姿を見たからであります。それを見て平静でいられるはずはありません。神の国では主イエスの エルサレムの最後が話題となり中心となり、それだけが神の偉大さを褒めたたえている技として輝いている。悪霊や病に侵されていた人が正気を取り戻して本来の姿、単純に正気に帰っただけではなく、今日の四式社の牧会祈祷の中にありましたけれど、再創造が行われている。本来の神によって形づけられた、神を礼拝する者として取り戻して取り戻されて新しくなった、そのことで我が家に帰ってくるわけであります。正気とは神が創造された者として生きる、そのことであって、最初の原罪と呼ばれている神以外の理由で生きていない、単純にそのことを表しているわけであります。神の国にはどこにも人間の理由というものは存在していません。ただこの神の偉大な力、神の国で行われている神と人々の関係、その意向にひざまずく、廃棄しているだけであります。そう考えれば弟子たちの驚きは不信仰や未熟さを表現したものではなく、神の偉大な力を廃棄する始まりでありましょう。初めて見た驚き、恐れ、喜び、それがこの驚くの中に与えられているものであります。その驚きの中にある人々にイエス様はこの言葉をよく耳に入れておきなさい、人の子は人々の手に渡されようとしている、その驚きの説明の言葉が与えられるわけであります。イエス様に私たちが求められているのは、この言葉を耳に入れておきなさいです。主イエスの言葉、ロゴスを耳の中に置きなさい。実戒を与えられたイスラエルの人たちはそれを額につけて一日中生活をしていた。今でもそれを小さい巻元に書いて、家の玄関に、入れている、そういう生活をしている。24時間神の言葉ロゴスの中で生活をしている。ロゴスを聞いて、ロゴスを口にして、ロゴスを褒めたたえる、その生活をしているわけであります。まさにこのロゴス、聖書に書いてある通り、神様が生きて働いてくださっている、その中に自分たちは置かれている、そのことをあなたの耳に刻み、そこから始まって全身全霊に浸透させていく、最後に口から神を褒めたたえる言葉を捧げていきなさい。 すべて刻み込まれたロゴスを原動力として全身全霊が頭のてっぺんからつま先まで足の裏までバランスよくロゴスによって神の国で生きなさい。これがイエス様の求めであります。またこれがイエス・キリストの十字架と復活の目的であります。人の理由のためではなく神の国のために求められている。主イエスの贖いが中心にあり、この中心の中に入り込みなさい、招かれているわけであります。先ほど短い予告の中にどこにも人間の理由は入っていない、そう申し上げました。それは十字架と復活の実行犯は神様以外に存在しないからである。どんなことがあろうとこれは行われる。計画したのも実行するのも神様のご計画とご意志だからであります。その中で用いられている、それが人間の企てや計画や祈りでありましょう。人間が企てたことがなるのではなく、目星をつけたことがなるのではなく、神の御心がなる。一人一人の人間が企てたこと、祈ったこと、求めたこと、その性格も何もかも用いるお方がいらっしゃるからこそ、神のご計画はなるのであります。そこに自分の理由や企ては存在いたしません。ただ神様計画と変わらない意志だけがある。それが神の国、神の国の本来の姿でありましょう。オーケストラやスポーツチームのように異なる音色やポジションが組み合わされて一つの結果というか音、効果を出す。神様がそのようにして用いることで人の子を人々の手に渡される。神の計画とご意志によって人の子は人々の手に渡される。キリストを人間の手に渡される。預けてくださる。いいようにしかキリストを、キリストをいいようにしか受け取れない人間の手に神は渡されるわけであります。昔ミッションスクールでこの箇所がある牧師によって説教されたときに、最後のセリフはこんな言葉だったと思います。神様は決して悪いことをなさらない。これをつくづく思い出すときがあります。すべての人は当てにはならないけれども、神様は決して悪いことはしない。私たちが 繰り返し繰り返し、神をも人をも自分をも裏切る、裏切り続けている中で、神様は裏切ることなく、見捨てることもなく、キリストを人間の手に渡され、十字架と復活の贖い、ご自身の救いの御業を、創造の技を完成してくださるのであります。けれどもこの主イエスのロゴスを聞いた弟子たちはこの言葉が分からなかった。怖くてその言葉について尋ねられなかった。最後にそう短く伝えられています。これはいわば神様の自分との距離でありましょう。神様との距離、十字架との距離、そしてその距離が大きければ大きい分だけ、私たちは自分の理由の中に立ち尽くしている。そこからしか神を見ていない、キリストを見ていない。そういう私たちというのは頼りにならない存在なのであります。弟子たちは不信仰でも無理解でもなく、自分が聞きたくない言葉には耳を防ぐことがある。この私たちの人間の弱さを代表しているのではないでしょうか。それは神のご計画やご意志の前に自分はなすすべがないこと、認めることができない姿、自分が当てにならない存在であること、認めることができない、神の御前で悔い改めることができない、そんな姿を示しています。人々の手、その手はここにいる私たちの手でもあります。その頼りにならない私たち、この私たち、神は一人も渡されるわけであります。キリストは神の計画と意志によってそういう人々の手に渡り、そういう人々の手に渡されていく。神の計画と意志、そういう人々、二度とキリストを十字架につけない、その悔い改めに導き、許された事実を大声で口にする神の国の礼拝、そこに招く、立たせるためであります。罪許された大きさ、十字架と復活のキリストを流にする礼拝。ただ弟子たちの姿が代表しているように、私たちは最初から最後まで口を出さずに、自分の思いを入れずに、神の御業を見続けることはできません。どっかで耳を塞ぎたくなる、自分ならそんなことを しないのに、そんなふうにして自分自身をかばい、自分自身を守ろうとする、 自分で自分を守ろうとする、その神様との距離の中に十字架が与えられる。この距離を埋めてくださるためであります。この距離を潰すためであります。この距離という何重にも張り巡らせられている自分の理由、これを粉々にする。これはすでにあの出エジプト記、エジプト脱出の時にも頼りにならない、当てにならない、私たちに主が求めておられることであります。エジプトの大軍が後ろから迫った時に目の前は川、絶体絶命の中で人々は恐怖の声を上げた。その時モーセを通して主は、恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、あなたたちは今日エジプト人を見ているか、もう二度と永久に彼らを見ることはない、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい。時々無牧の教会の新年度の標語で用いられることもある聖書の箇所であります。主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい。最初から最後まで神様は悪いことは決してなさらない、この信頼の中に主の十字架を見続けて、主が打ち壊してくださっている、キリストをもう一度十字架につけ直そうとする私たちの罪の力、頼りのなさ、これを粉々にして、悔い改めへと私たちを招いてくださっている。神の言葉、ロゴス、キリストの十字架を見て、私たち自分自身頼りにならないものである、自分の思いの中で神をいいように褒めたたえることしかできない、キリストの十字架を通して見て悔い改めて褒めたたえることができない私たち、その私たちの手に十字架のキリストが、復活のキリストが、正気を取り戻すために、神への礼拝を礼拝とするために与えられているわけであります。最初から最後までこの主の戦いを見る、主の戦いを耳に刻みつけていく、この信仰の耳を、聞く耳を育てる、私たちに求められている天からの悔い改めであります。怖くてその言葉について尋ねられなかった、まさか自分ではないでしょう、その思いを神 神は潰してくださる。私たちの責任として自分で自分をかばったり守ったりする前に、これこそ神の救いの御業である。キリストが罪人をあがなってくださっている御業である。そのことを覚えていく、そのことに頼り切っていく、この歩みを終わりの日までともども続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。最後まで見ることができない私たちであります。最後まで聞くことができない私たちであります。最後まで見当外れな確認しかできない私たちであります。どうか祈りにおいて、礼拝において一方的に喋り続けるのではなく、聞き続ける、見続ける、悔い改める、この信仰の耳を、この神様の偉大な技をどうか私たちの上に確かに与えてくださいますように心からお願いいたします。この祈り、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。